今日は最後の礼拝でありますので、詩編の最後の編であります150編、先ほど司会者によって読んでいただきました、それを取り上げるのが最後としてふさわしいかなと導かれております。で、詩編は毎週日曜日にここで読んでおりますが、詩編って一体何だろうかということです。簡単に言いますならば、旧約時代の賛美歌集、私たちが、インマヌエル賛美歌とか福音賛美歌を持っておりますような旧約時代の賛美歌集、それが詩編であります。150ありますが、その150の歌は多分捕囚から解放された後、学者エズラが編纂したものではないかと言われております。そしてそのおしまいの5つの歌があるんですけれども、ちょっと皆さんページを開いてみていただけるとその仕組みがお分かりと思います。146編のところ、この146の1節にハレルヤから始まっています。そして終わりの10節ハレルヤで終わっています。147編もハレルヤで始まってハレルヤで終わっています。148編もハレルヤハレルヤ、149編もハレルヤハレルヤ、そして今日のトピックであります150編もハレルヤハレルヤで、私は勝手につけた名前ですが、この最後の5編はハレルヤサンドイッチ、いろんなサンドイッチがあるかもしれませんけどね、ハレルヤから始まってハレルヤで終わる、ハレルヤに挟まれた詩編ということで、ハレルヤサンドイッチと勝手に名付けております。とても素晴らしい賛美に満ち溢れた5つの編があります。オーケストラでいうとだんだん、終わりに近づいていくというそういう感じであります。特にベートーベンなんかの交響曲ですと、終わりが近づくとなんとなくこうそういう雰囲気がしてまいります。これで終わるのかなと思うと終わらないで、またこう、クライマックスが来て終わるという感じです。そしてそのクライマックスのクライマックス、フィナーレが150編、グランドフィナーレという感じです。もう最後になりますと、もう楽器を持っている人たちがみんな立ち上がります。普段はずっと居眠りはしてないんでしょうけれども、休んでおりますティンパニーとかね、それからシンバルの人とか、それからもうトライアングルとか、もう何のためにこの人いるんだろうというような、オーケストラにはほとんど役のない人たちもおるんですけれども、最後にはみんな立ち上がってこれで終わるぞっていう感じでドドドドドンバンジャンジャーンとこう終わるわけであります。その最後のフィナーレが150編です。もう鉄頭鉄尾、神を褒めたたえる、もうその言葉で満ち溢れております。いくつあると思いますか？褒めたたえる、ここに書いてありますか？答えが書いてない。いくつでしょう？じゃあ数えてみましょう。よく皆さん数えてください。一節、聖女で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ、その滞納の御業のゆえに神を褒めたたえよ、その優れた偉大さのゆえに褒めたたえよ、角笛を吹き鳴らして褒めたたえよ、従言のこと盾ごとを持って褒めたたえよ、タンバリンと踊りを持って褒めたたえよ、オートとフエトで神を褒めたたえよ、根の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ、息のある者は主を褒めたたえ。いくつありました？はい、シエスのお友達数えた、10当たり、すごいですね。11個、もう最初から最後まで主を賛美しよう賛美しよう賛美しようで終わっています。でも内容を打ち合ってみると、単純に賛美しようではなくて、 少し分かれていることにお気づきだと思います。最初の一節はどこで賛美をしたらいいのか、Where。 次の二節は Why、 なぜ。そして三節から五節まで How、 どうやって賛美しようか。そして六節には Who、 誰が賛美をしようか。こんなふうにこの150編を分けることができるかなと思います。最初にそれでは一節をみんなで読んでみましょう。読むというよりもこれはもう歌うような感じで、詩を読むようなつもりで読んでみましょう。3、はい。ハレルヤ、神の聖所で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ。神の聖所で、まあ第一義的にはそれは神殿のことを表していると思います。ある方は天における神の聖所とも考えていますが、まあ通常考えれば聖所において神を褒めたたえる、神殿において神様を褒めたたえる賛美を捧げる、神殿においてはいつでも聖歌隊があって、そしてさまざまな楽器を用いて神を褒めたたえていました。楽器を練習することも賛美歌を歌うこともこれはもうプロフェッショナルな、もうそのことのためにだけ生きている祭司たち、レビ人がいました。そしてそれにプラス一般民衆もそれに加わって賛美をしました。神の聖所で褒めたたえる、こんなに素晴らしいことはないと思います。先ほども賛美をしながら、私は本当に心から主を賛美する心で満ち溢れ、心が満たされたのを覚えます。主が良き街道を与えてくださったなと思います。私たちの声が十分響いて、そして反響するような設計になっています。この反響設計をされた方がよく考えて、あんまり反響しすぎると説教が聞こえなくなります。ですからエコーをある程度抑えなければいけませんけれども、エコーが一つもないとお互いの声が聞こえません。ちょうど良い折り合いのところで街道を設計して音が響くようにしてくださったんです。本当に私たちはこのような街道において主を共に賛美するということは素晴らしいことだと思います。しかし街道だけではなくして道からの大空で、神が創造してくださった全ての場所で賛美をする。ですから家庭でも電車の中でも会社でも山の上でも散歩をしながらでも運転をしながらでも、あらゆるところで神を賛美することができます。皆さんそういうふうにして賛美をなさったことがありますか。私は、毎日日課のようにこの辺をうろうろと散歩をしておりますが、プレイヤーウォークと自分で名付けて、神様今日も一日青い空を与えてくださってありがとうございますとつぶやきながらで散歩しております。きっとぶつかった人は何か少しおかしい人かなと思われるかなと思いつつ、あまり気にしないで散歩をさせていただいています。どんな場所でも神様を賛美するということは素晴らしいことです。全部が神の作りなさった空間だからです。2番目に、なぜ神を賛美するんでしょうか。はい、それでは2節をご一緒にお読みしましょう。その滞納の御業のゆえに、神を偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。滞納の御業、神様の驚くべき力の技のゆえに賛美しましょうと語っています。神様の滞納っていうのは、大きな力ってどこに現れているでしょうか。第一義的にはそれは創造に現れています。神様がその御力を持ってこの美しい宇宙、地球、世界、生き物、それらのものをお作りになった、その滞納の御業、私たちが目に見るもの、 耳で聞くもの、肌に触れるもの、すべてが神様の大能の御業のゆえだということを心から賛美をしたいと思います。しかし神様の大能の技は創造だけではありません。特に大能の技ということが旧約聖書で使われているときには、出エジプト、エジプトの苦しい中から救い出してくださったという、その神の救いの技を大能の技と表現しています。イスラエルの人たちにとっては、苦しい苦しい奴隷の状態から救い出されて、そして乳と蜜が流れるカナンの国に入れていただいた、これは大きな神の大能の技の現れです。もう一つ旧約聖書における大能の技の現れは、彼らがバビロンに捕囚になった、そこから救い出された、これが神の大能の技のもう一つの現れです。彼らはこのことをいつでも覚えて感謝をしていました。さて、私たちにとって大能の技はどのように現れているでしょうか。一番大きな技の現れは、私たちを罪と咎の中から、絶望の中から救い出して、そして永遠の命を与えてくださったという救いの御業、この御業に勝る大能の御業はないと思います。神様は一人一人を愛し、そしてご自分の御子を使わし、十字架にかけ、そしてその罪からの全く救いを私たちのために備えてくださった、罪と滅びの中から私たちを救い出してくださった大能の御業、このことのゆえに私たちは心から主を褒めたたえたいと思います。そしてそれにプラスアルファして、私たちの毎日毎日の見守り、健康の支え、あるいは経済の満たし、あるいは魂の平安、いろいろな課題の中に主が私たちを良きに導いてくださっているという、そのすべてが大能の御業の現れです。一年を締めくくりにあたって、その大能の御業、それを一つ一つ数えながら心から主を賛美したいと思います。さらにその優れた偉大さのゆえに、何をしてくださった、あれがこうなったから、これがこうなったから神様感謝しますというのは、まだ序の口の賛美です。もうそういう技があってもなくても、神様あなたが いてくださることが、あなたがいらっしゃることが尊いんです。あなたの存在が私にとっては素晴らしいことです。詩編の16編、この次の日曜日にお話をしたいと思いますけれども、あなたの御前にいることが私にとって幸いです。何をしてくださったか、何をしてくださったかではない、もうあなたがいてくださることはそれだけで十分です。目が覚めるときにあなたが共にあってくださる、ありがとうございますと詩編の作者は言いました。神様のご愛、神様の清さ、神様の顧み、知恵、それらの全てがある、そのことのゆえに神様を賛美したいと思います。はい、それでは3節から5節まで、これはHow、どのようにして神を賛美しようかということであります。それでは3から5まで皆さんでお読みください。お友達もしっかり読んでくださいね。3、はい。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ、従弦のことを奏でて神を褒めたたえよ、タンバリンと踊り神を褒めたたえよ、大音と笛とで神を褒めたたえよ、シンバルで神を褒めたたえよ、 鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。まあここで書いてあるいくつありましたか、この楽器が10あったと思うんですけどね、私の数え方では。はい、それでももう何千年も時を経て、住んでる私たちには何のことかさっぱりわからないと思いますので、聖書辞典からちょっと絵を描いて借用してまいりました。一番後ろの方はぼーっとして見えないかもしれませんが、眼鏡をかけていらっしゃる方少しわかりますか、アイディアが。はい、ここに昔の楽器の絵を描きました。で、少しアイディアが捉えていただけたかなと思います。で、3種類に分けてお話しします。角笛を持ってというのはラッパのことです。羊の角、そこにこう穴を開けて、それをプーッと吹くとちょうどラッパのようになりますから、昔のラッパというのは大体こういうものです。もちろん真鍮製でできたものもないことはないんですけども、多くの場合は角笛のラッパです。戦争の時に用いました。これから戦うぞという時にボーッと吹きますが、主として礼拝音楽では祭司たちによって使われる。祭司たちがこれから礼拝が始まりますよ、ブオーという感じで、ちょうど今で言うと教会の鐘の音みたいな使われ方をしたようです。それから銃弦のこと、縦ごとシンバル、これは大型小型があります。銃弦のことっていうのは、この皆さんの向かって左から2番目、字が見えますか、小さすぎて見えないかなと思った。銃弦のこととありますね、弦が数えられますか、これが銃弦のこと。それから縦ごとっていうのは今のハープとちょうど似たような感じです。それからシンバルというのがあるんですけども、シンバルも小さいのと大きいのがあります。この2人でもってちゃんとやってるのがこれ音の高いシンバル、小さいですから音程が高い、ピョーンというのは音がするんですね。音量はないんですけど音程は高い。それから、一番右の下のところに鳴り響くシンバルというのがあります。これは大きなやつで、ドラみたいなやつ、ボワーンワーンというやつですね。これが鳴り響くシンバル、これはレビ人たちが、十分に使いこなすことができるような楽器であった。レビ人っていうのはお分かりと思いますけれども、他の仕事をしないで礼拝音楽、礼拝の奉仕のためにだけ働いているところの部族です。レビ人たちが使っていたところの楽器です。それからタンバリン、タンバリンというのがありますね、こう丸くて鈴がついているやつです。これは一般の人たちが使う楽器です。タンバリンはよく踊りをするときに使った。ですから礼拝の時にも踊りながら礼拝をした。ある方は礼拝の時に手を叩いたり踊ったりすると少し行き過ぎじゃないかなと思う人がいらっしゃるかもしれませんが、旧約聖書の礼拝はみんなそうだったんですよ。みんな手を叩いたりそれから踊ったりしていたんです。私も少し保守的な教会に育ちましたので、少しこうみんな手を挙げたり、それから叫んだり、踊ったりするアフリカの教会に行って抵抗感を最初は感じておりましたけども、だんだん抵抗感が少なくなってみんなと一緒に踊るようになりました。いいですね、本当に踊って神様の御業を称える。おごとっていうのは普通の小さなことです。笛、横笛のような感じの、まあともかく一つ一つこれ何も取らなくたっていいんです。何を言おうとしているかというと、祭司がリードし、レビ人たちがもうプロフェッショナルなオーケストラでそれを助け、そして一般人もみんな加わって、そしてみんなで手に手に楽器を持ち声を張り上げて神様を賛美するという、そのみんなの合わさった声、音、それらが 神様の前に届けられる、そういう賛美をしましょうということであります。私たちのコアイアもそうでありたいなと思います。お年寄りの方もいらっしゃるでしょう。それから若い人たちもいるでしょう。男の人も女の人もいるでしょう。声が綺麗で本当に鈴を鳴らすような麗しいソプラノの方もいらっしゃるし、私は自分で言うのもおかしいけども、私はどうもカラスが鳴くようなしゃがれ声で入ったら壊すんじゃないかなと思うような声もあるんですけれども、神様はお前しゃがれ声だから怖いやから外れるとおっしゃらない。全ての声、全ての賛美を神様は私たちのものとして、心からのものとして受け取ってくださるお方です。力いっぱい、心いっぱい主を賛美したいと思います。それでは最後に行きましょう。誰が捧げるのでしょうか。はい、6節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。息のあるものは皆、はい、最後が一番短いですね。息のあるものはみんな主を褒めたたえよ。息のあるものって何でしょうか。皆さんは息しておられますね。だから息をしているから賛美をするんですが、息をしているのは私たちだけではありませんね。他のものもみんな息をしておりますね。犬も息をしております。猫も息をしております。猫賛美できるでしょうか。にゃーっと賛美するかしら、ワンと賛美するんでしょうか、よくわかりませんけれども、聖書の記事を見ると、すべて作られたものは神を賛美すると書いてあるんです。彼らなりの方法で彼らが生きていること、作られていることを神様に喜び称えて賛美をしているんです。今年亡くなった方に柳瀬隆さんという方がいらっしゃいますね。漫画家でもあり詩人でもあったと思いますが、伺うところによると、この方は聖公会のクリスチャンだったそうです。私はその本人から伺ったわけではないんで分かりませんけれども、多分そうではないかなという雰囲気です。彼が作った歌で面白い歌がありますね。お友達がみんな知ってると思います。あの手のひらを太陽にというやつですね。知ってるでしょみんな。僕らはみんな生きている、生きているから歌うんだ。そしてミミズだってオケラだってアメンボだって、あのオケラっていうところは私好きなんですね。最近オケラを見なくなりました。私は小さい頃はオケラっていうのはそれに地面を掘るといたんですよ。そしてなんかユーモラスな格好で走るんですね。こうやって地面を描くようにして、そして私たちの小学校の友達に、走る時にこうやって走る少年がおりまして、私はみんなあだ名であいつオケラオケラって呼んでおりまして、大変恥ずかしいことして、どっかで会ったらごめんなさい言わなくちゃいけないと思うんですけれども、オケラってつけた、少年がおりました。運動会の時にこうやって走る。でもオケラだってみんな歌っている、すごいな、その思想がいいなと思いました。作られたものすべてが神を喜んで歌っている。皆さんはアッシジの聖フランシスという話を聞いたことがあると思います、ね。彼が狼に向かって、狼さん、あなたはそんなに悪いことしちゃいけないよって言った狼が静かに聞いてたとか、本当のような作り話のようなお話があります。そしてフランシスがあると木にたくさん鳥が止まっていて、神様がお前たちに美しい声を与えてくださったんだ、あなたたちはその声を通して神様を賛美するんですよって言った時に、その静かに聞いてたこの鳥たちがペーッと一斉に叫んだというお話もありまして、私も本当だったらいいなと思いながらそのお話を聞いています。でも本当かもしれませんね。今いろんな動物のお話をこう見てみますと、動物が叫んだりそれから鳴いたりするのはみんな求愛行動、メスを引きつけるために 行動してるんだと、みんな分析して、つまんないな、この人たちは想像力がないなと、私はもうそのなんとか動物のこのテレビの映像を見るたびにもう少し想像力を働かしすればいいのになと思います。私も朝今日歩いてる時にどんな鳥が叫んでましたけども、全部あの鳥が求愛のためだけに叫んでるだろうかな、とてもそう思えない。楽しくってきっと叫んでるんだろうと思うんですよ。まあ、いずれにしましても作られたものがみんな作り主である神を褒めたたえている。息のあるものはみんな主を褒めたたえよ。それから私たちが作られた、特に人間は神を褒めたたえることがふさわしいことで幸いなことだと思います。クリスチャンだけが賛美するんでしょうか？私はそう思いません。そうでなくても偉大な自然に触れた人たちが、大きな偉大な力に触れた人たちが神を賛美する気持ちっていうのは人間の全てに与えられた本能だと思います。ですから最近多くの人たちがゴスペルに加わって、自分はクリスチャンじゃないけどゴスペルが大好きだなんていう人が、たくさん入って、そしてそのゴスペルの中で一生懸命歌っています。アメイジング・グレイス、本当にこの人グレイスって分かってるんだろうかと思うような人がみんな涙を流しながらアメイジング・グレイスって歌ってるんだから、まあ神様はきっと働いてらっしゃるのかなと思います。オーハッピーデイ When Jesus took my sins away なんて言って、オーハッピーデイなんて歌ってる。本当にハッピーですかって今日聞きたいぐらいですけども、まあその人たちはそういう気持ちで歌ってるんだから、まあいいかっていう感じで一緒にその賛美を聞いております。いつかその本当の意味が分かったらいいなという気持ちです。でも生徒たち、神によって救われた者たちはもっと心から神様の恵みを、滞納の御業を経験した者たちは、別な意味で深い意味で心から力限り神を賛美することができるし、またそうしなければいけないと思います。それが私たちの特権だと思います。今日のメッセージのテーマは、鍵の言葉として6節を取りました。息のあるものは皆主を褒めたたえよ。で、私はこの2つのこの言葉で、教えられたことがあるんです。というのは、息があるものは幸いだなということです。去年肺がんの手術をいたしました。ですから息をするってそんなに楽じゃないんだなっていうことが、肺がんをいたしましてから分かりました。息をするたんびにぜぜぜと言っておりました。今そうでもなくなりました。本当に感謝をしておりますが、息のあるものは皆、私はこの言葉はあんまり気を止めませんでしたけれども、息ができるものは皆というふうに自分なりに解釈しています。本当に生かされている恵み、神様がその中にあって生かしていただいているということの恵みを心から感謝を しようではないかと思います。私はこの 2,3 ヶ月ほとんど良くなってきまして、苦しかった時のことを忘れておりましたけれども、日記をずっとこの年末になると1月1日から繰り返すのを、まあ、私の一つの習慣にしてるんですけど、ずっと繰り返しながら日記をずっと読んでると、4月5月6月発熱なんとか、発熱なんとかってこう書いてあるんですね。今日は説教ができるか分からないなって書いてある、日曜日の朝38度、でも説教前に37度に戻った、感謝、終わったらバタン9なんて書いてあるんです。本当に、あ、そういう時代をこの年私は全般過ごしていたんだなということを、元気になるとすっかり忘れておりましたが、経験をいたしました。息のあるものはみんな、息が普通にできるということはどんなに素晴らしいことだろう、生かされているということの恵みを心いっぱい感謝をしたいと思います。もう一つ私が考えていることは、 息のあるものはみんな息のある限り神を賛美しよう。私たちの営みの最後の最後は神様を賛美するということではないでしょうか。この一年を終わります。一年の終わりに何をして私たちは最後を締めくくるでしょうか。紅白歌合戦を見て、おみかんを食べながら、こたつに座って一年を終わるのも悪いことではないと思いますけれども、息の続く限りこの一年守られた大きな感謝を神様に捧げたいと思います。私の息のある限り主を賛美しようということを歌った賛美歌作者があります。エリザベス・プレンティスという牧師夫人です。今から150年ぐらい前に生きた人です。この人が我が主エスよひたすら祈り求む愛をばまさせたまえ、主を愛する愛をばという歌を作りました。調べてみましたら、この人は大きな病気をして死にかかったそうです。そして死にかかったその病の中で、この私の最後の一息をもって私の主イエス様を愛する愛を告白したいものだということで、彼女はこの歌を作ったのであります。 More love to the all Christ。 そしてそれはしばらく伏せておいたんですけれども、ご主人がその歌を公表しなさいよと言われたんで、公表して節をつけていただいたのが、その私たちがよく知っている我が主イエスよひたすらというあの歌です。その4節こうなっております。今はの息かすかに残る時も、愛をばまさせたまえ、主を愛する愛をばと、私たちがこの人生どこかで息を引き取る時があると思います。今はの息がかすかに残る時、私たちは何と言って人生を締めくるでしょうか。あの人憎かったな、あの人の罪は許せない、あいつだけは許せないというような気持ちを持っているでしょうか。残念だったな、こんなことができなくて残念だった、悔しいなという気持ちで終わるでしょうか。今はの息かすかに残る時も、私は主を愛する愛、あなたを愛します、あなたを賛美します。最後の彼はウィスパーという言葉を使っています。Then shall my latest whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be more love, O Christ, to thee. お祈りいたします。神様、感謝をいたします。私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださったそのご愛を心から賛美いたします。私たちの命はいつか肉体は朽ち果てる時が来ることでしょう。しかしその最後の時、息を引き取る最後の時に、私たちが発する言葉があなたを賛美する言葉であらせてください。そしてあなたは私たちの心からの感謝と賛美を喜んで受けてくださる愛する天のお父様であることをありがとうございます。これから聖餐式に臨もうとしておりますが、私たちのために命を捨ててくださった主イエス様の十字架のご愛を心から感謝しつつ、聖餐式に臨むことができますように、この式を助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。